二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。先週に続き、二戸の鶏肉企業十文字チキンカンパニーの宝探しを進めていきます。会社の歴史や発展について十文字チキンカンパニー十文字安尾社長にお話を伺いました。この地域に鶏肉文化もなかった頃、卵からスタートし、いち早く養鶏業を取り入れた十文字チキンカンパニー、現在の岩手県北鶏肉王国につながる重要な歴史をお聞きしました。地域との密接なつながりも伺えるお話でしたが、今週はさらに深く聞いていきます。まずは十文字チキンカンパニー十文字安尾社長にお話を伺います。
地域のところになるんですけども、さっきもお話だったように、地域密着度合いで言ったら結構高い方のイメージがある十文字さんなんですが、
はい、
まあ、二戸、まあ、中心としてそういう地域のつながりっていうと、どんなものが活動してありますかね。
つながりとしてはですね、まあ、やっぱりスポーツ振興っていうことで、まあ、これ岩手県エリアですけど、アイスホッケーの大会、
はい、
まあ、青森のチームも入ったり仙台のチームも入ったり、これは、まあ、私の息子が、ね、やってたっていう縁もあって、真夏のアイスホッケーあの大会ですけどやったり、あと、まあ、あと二戸広野町では、まあ、パークゴルフの大会やったり、
はいはい、
まあ、スポーツそれ以外では、まあ、カルマイで腕相撲の大会 の、まあ、スポンサーやったり、まあ、そんなことをやってますね、はい。
なんかこの間、まあ、番組でも取り上げたところでいうと地域貢献になると思うんですが、九戸城跡の桜の植樹だったりというのもありましたね。
そうですね、これは、まあ、本当に、まあ、周年に近いんですよ今年、まあ、当社で、創業は、まあ、72年になるんですけどね、はい、まあ、まあ、70年から、まあ、ちょっと考えて2年後のこの今年になったわけですけれども、まあ、たまたまそういう本当に九戸城から猫淵川を挟んで、はい、すぐのところが、まあ、穴牛で、はい、まあ、そこで創業して、本当に見えるところに本当に一番最初の工場とか農場とかあったものですから、
はい、
まあ、それもちょっとした縁かなと思って、はい、まあ、私もそういう意味では九戸正実 の、はい、まあ、分身劇にも出させていただいたりしたんで、まあ、そういうこともあって結構知識も深まってましたので、
そうです、
まあ、九戸城もね、まあ、10年前20年前に比べたら結構訪れる方々も増えてますので、うん、まあ、綺麗になっていくことっていうのはやっぱり皆さんの、ね、願いだと思いますので、まあ、ちょっとそういうところにお役に立てればなと思ってます、うん。
さらに詳しいお話を十文字チキンカンパニー支援部総務人事課の徳永はじめ課長にお聞きしました。
ちょっと徳永さんに深くお聞きしたいのが、十文字さんで行っている、まあ、地域貢献の部分ですね、
はい
はい、非常にこう地域貢献色濃く活動されているイメージがあるんですが、
ありがとうございます、
十文字社長のお話も聞いて、はい、地域に対する思いとかそういうところから来るものでもあるなと感じたんですが、特に行っている活動というとどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、まず一つはスポーツ振興で、このスポーツ振興というのは地域の健康増進ということにもつながると思うんですけれども、はい、 世代を問わずですね、このスポーツあるいは健康というのは大切な時代になっていると思うんですが、私どもの方ではまず若い世代へ そのスポーツ振興の一環としてアイスホッケー大会の主催というのを行っております。
アイスホッケー、
これはですねこの二戸市に拠点があります、カシオペアアイスホッケー協会さんの方で、
はい、
実際の運営をしていただいているんですが、十文字チキンカンパニー杯ジュニアアイスホッケー大会という大会をですね2017年の第1回から、
はい、
ずっとサポートしておりまして、で、これは小学校の大会とそれから中学校の大会と両方あるんですけれども、この何年かですねコロナでちょっと開催が危ぶまれた時期もあったんですが、なんとかですね感染対策を万全にすることで途切れることなく開催を続けてまいりまして、今年が第6回目となります。
はいはいはい、はい、
でこの大会に出場した選手の中にはホッケーの強豪校に進んだ選手もいますし、
はい、
またですね卒業後に就職先として当社の、工場を選んでくださった方もいらっしゃいまして、そういった意味では地域の若い世代へのまず一つの、スポーツ振興として、取り組みを続けてきて、よかったかなと思っていることです。
つながりますね。
そうですね、はい、う
ん、その他でいうとどんなものがあるでしょうか。
あとですねこれはもう一つある意味シニア世代のスポーツ振興、はい、それから健康増進という点も大きいと思うんですが、パークゴルフ大会の、はい、協賛というのをやっております。
パークゴルフ、
具体的にはですね稲庭高原の方で開催されます、はい、パークゴルフ大会にメインスポンサーという形で協賛させていただいておりまして、でこちらの方は2018年に第1回が行われたんですが、
はい、
残念ながら2020年ですね一昨年はちょっとコロナでどうしてもちょっと難しいということで開催は見合わせたんですが、今年は開催される今のところ予定になっておりまして、はいはいはい、今年が第4回目になります。
はい、
こちらもですね毎年、開催されるときは100人以上 の地元の元気なシニア世代の方に参加いただいておりまして、そういった、元気なシニア世代というのへのサポートというのも、大事なのかなと思っております。これは、ちょっと、二戸ではなくて沿岸の久慈の方になるんですけども、はい、私どもの工場がある関係で今年から久慈市で開催されますマラソン大会のメインスポンサーを務めさせていただくことになりました。
そうなんですね。
これは私も一選手として出場もするんですけれども、
はい、
例年1000人ぐらいの選手が参加いただく規模の大会ですので、はい、こういったところも通じてですね健康に寄与する企業ということを、心がけていきたいなと思っております。
久慈のマラソン大会、
はい、
こうなると本当スポーツでその健康を通してっていうそういう地域へのメッセージ、
はい
はい、非常にこう伝わるものがあるなと思います。
ありがとうございます。
徳永さんもマラソンは走るってことなんですか。
はい、これは個人的な趣味でありましてたまたまですが、
そこもすごく伝わりますね
健康を考えてのスポーツ振興、非常に素晴らしいです。他にも地域貢献活動を行っているとのことですが、番組は一度ここでブレイクタイムです。続きは番組後半でお届けします。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、天台寺で曲を作りました。天台寺はね、実はね組曲形式にしていまして、全部で5曲あそこで作ったんですよね。 うん、で1曲目今回ご紹介するのは第1の章と、まあ、全部で5曲なんで 1,2,3,4,5 と1の章2の章3の章4の章そして最終章という形になってるんですけど、1の章はアウンというタイトルで、まあこれ何かなっていうと仁王像がねうわんとこう来るじゃないですか、行くと門の前で、まあ、あの感じでうわこれから天台寺にまさに入っていくぞというこのドキドキする感じを曲にしましたのでお聴きください。こんな曲です。まあ、みたいな感じの曲なんですけどね、このなんかこうドキドキしていく感じが伝わりましたでしょうか。それでは地域おこし協力隊サルガクでした。
二戸の企業十文字チキンカンパニーについて宝探しを進める今回の二戸宝探し、地域貢献活動として行っていることについて十文字チキンカンパニー支援部総務人事課の徳永課長にお聞きしています。
スポーツ振興以外だとどういったものがあるんでしょうか。
そうですね、あの地域貢献という意味では、あのまあ、この二戸含めあの工場が、鶏肉の工場が3つ3カ所あるんですが、はい、そういった工場で、地域の方にあの直接その鶏肉を販売させていただく感謝デーというイベントを設けております。
感謝デ
ー、はい、で残念ながらですね、昨年一昨年とコロナで中止しまして、うん、で今年もですねちょっとまだコロナの収束が完全ではないということで、うん、今年の開催も、見合わせることになりました、うん、本来でしたらちょうどこの時期ですね6月末から7月初旬にかけて開催されるイベントです。はい、で、これ内容は何かと言いますと、はい、あの私どもの、その鶏肉の工場というのはあのまず鶏肉はですね製造されるとすぐトラックで、まあ、関東をはじめ遠方の方に出荷されてしまうものがほとんどで、はい、地元のスーパーに並ぶものもあるんですけれども、なかなか工場にあの、の近くにお住まいの方に直接販売する、機会というのがないんですが、うん、この、感謝デーの日はですね、あのもう地元の方に、直接対面で、はい、お肉を販売させていただくと、それもあの格安のお値段で、
はい、
ということになっておりまして、ある意味あの私どももですね地域の方となかなか対面で触れ合う機会というのもないもんですから、
そう
ですね、そういった面も含めてですねあの地域と、まあ、その会社を結びつける貴重な機会と思っております。来年は開催できることを、はい、本当に願っております。
ちなみにそうすると感謝で最後にやったのがもう
2020、2021と中止になってます。2019年が
今の
最後になってしまってますね。はい、
その時も徳永さんもその中にいらっしゃって、
ですね、あの私はあのスタッフとして参加したものがありますけれども、あのその3つの工場が基本的にはその工場 の, スタあの社員だけで運営する内容になっておりますので、はいはいはい、私の方は、まあ、私のような本社の人間はあの、はいまあ、側面的なお手伝いとかそういったことだけを、やっております。
実際その当日の感謝での様子なんかをちょっと聞きたかったんですが、はい、どんな感じなのかなと思って、
まあ、ちょっと宣伝が行き渡った証拠なのかもしれませんが、はい、ものすごい数の方に来ていただきまして一番最初に開催したのが久慈市の工場だったんですけれども、 ちょっと交通渋滞を引き起こしてしまうようなようなこともありました。まあ、その反省点はその次回以降から生かすようにはしております、
はい、なんかね、聞いた時、にはものすごいこう行列というか、はい、並ぶんだよっていう話は誰かから、はい、スタッフから、聞いたことがあったので、ものすごいんだなと思ってなんですけど、やっぱそういうのがあるんですね。
そうですね、まあ、安くお買い求めいただけるというところがやっぱり、うん、メリットに感じてきていただけるのかなと思いますけれども、うん、同時に工場に一般の方が入る、工場の建屋に入ることはないですけど、工場の敷地内であってもですね、はい、一般の方が立ち入ることって、まあ、あんまりないと思うので、ないですね。まあ、そういった意味では中を見ていただくという貴重な機会でもあるのかなと思っております。
なかなかない機会ですからね、
はい、あとですね、はい、この本社あるいはその他の事業所でもやってるんですが、まあ、会社としての活動というよりは有志による活動ですけれども、はい、美化活動、清掃活動ですね、をやっております。この本社であれば年に何回かですね、就業時間内のこともありますし、外の外のこともあるんですが、はい、工場周辺 の, まあ、沿道とかに落ちているゴミ拾いを、やっております。
この本社でいうと、まあ、国道4号が、
そうですね、国道4号線沿いがメインになります。通常毎日 の, その, 会社の清掃活動の中でも、まあ、ちょっとだけは外の方もやっているんですけども、はい、この、美化活動の日はですね、範囲を広げまして、
はいはいはい、
もう少し幅広い範囲を、うん、まあ、重点的にやると。で、まあ、時期にもよりますけれども、やはり、雪が消えて、まあ、いろいろなものが表に出てくる時期になりますと、はい、結構いろいろなものが見つかってしまいます。はい、
私も一応職場は近い、はい、まあ、二戸駅近いところにはあるので、はいはい、国道なんか通ってると、特にその雪解けての春先ぐらいですか、はい、やっぱり物がね、ゴミがいろんな物が落ちてるなとか思うことが多いのはやっぱその時期かな、
はい、まあ、私どもも業態としてですね、ある意味その、まあ、環境に負荷をかけ、また意図してではないかもしれませんけれども、鳥の輸送中にマグの羽毛が飛んでしまったりというようなこともあると思いますので、はい、それはまあお互い様という気持ちで、やるようにということを心がけております。
そうなんですね、
はい、
いやもうこれ本当にすごい地域貢献のことなんだと思いますね。
ありがとうございます、
はい、
まだまだやれることがあると思いますので、もう一つ申し上げてもよろしいですか、
はい、
その地域に雇用の場を提供するというのもある意味重要な地域貢献かなと
雇用、
はいはい、考えております。でここ数年間ですね、地元高校、それの積極的な採用というのを続けておりますけれども、特に、東日本大震災以降ですかね、若い世代 の, 地元志向というのが強くなっているかなということを感じるんですが、で地元でずっと働きたいと願う学生は多くても、それに見合うだけの職種、が、まあ、ある意味選択肢が限られてしまっているというのがまた現実としてありまして、で、ね、はい、で私どものような業態はですね、まあ、養鶏というある意味第一次産業的な側面と、はい、それから工場という第二次産業的な側面と、はい、両方ありまして、
確かに、
はい、でまたその例えば工場の中であってもですね、実際にその鶏肉を扱う加工をする、部門もあれば、その工場運営に伴って機械をメンテナンス、維持管理するという部隊もありますし、また全く全然業態に異なる部門としてバイオマス発電所というのも運営しておりますし、はい、そういった意味でまあ、いろいろな仕事が実はあるんですよと、一言にブロイラー産業といっても、
う
ん、ということをアピールしながらですね、その中に自分に合った選択肢を、見出していただけることを地元の方に、まあ、特に若い世代に、アピールしたいと思っております。
そう思うと確かに事務さんって地域にあっての鶏肉扱ってますの会社ですけども、はい、確かにその高校生とか、まあ、学生から就職活動でっていう風な目線からいくといろんな幅が事務さんだけでもあるのは非常に受ける側としては嬉しいなと思いますね。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
そう、地元に残りたくても職種が限られてっていうのは本当に深刻な問題だと思うので、 そういう意味で、まあ、これも広い意味で言ったら地域のためになってますもんね。
はいそう、まあそう願っております。
でもこれでね、あのご家族の方も感謝しているところもあると思いますので、
そうですね、
はい、なので、まあ、こういった意味での地域貢献、いろいろ幅広くやってらっしゃるということなんですね。で
そのまあ一環としてあの要請があればですけれども、私どもの方から、まあ、出前授業のような形で出かけていって、
はい、
あのそのこれから就職を考えるであろう高校生の皆さんと、はい、まあ、直接お話をしたりですとか、あるいは、まあ、あのその進路を考える上で の, あの見学希望を受け入れたりですね、そういったこともやっております。
おそうなんですね、
はい、
うん、こういうふうにしていただけるともうよりありがたいですね、
はいはい、より具体的なイメージを持っていただけると思うので
ですね、わかりました。ということでその、まあ、会社さんの方で取り組んでいる地域貢献、まあ、これも広く言うと会社さんのなんですかね、あの地域でのイメージというか、もうよりこう十文字さんのところすごいなっていうものにつながっていくようなことが非常に多かったと思うんですけど、
あ, ありがとうございます、
はい、
ただ鶏肉を作ってるだけの会社ではないとい う,
いう
ところを、まあ、あの少しでも、はい、お伝えできればと思っておりました。
消費や雇用など地域の人々に向けて幅広い意味での感謝を伝える十文字チキンカンパニー、地域から愛される企業である理由の一つが分かったような気がします。少し地域貢献から外れるかもしれませんが、最近の十文字チキンカンパニーの話題で気になることが一つありました。その話題については十文字康夫社長にお聞きしましょう。
本当に地域とのつながりっていうのが非常に濃いなと思って、いろいろ話題も見ておりましたけども、ちょっと気になったのがですね、SNS を見てかな、あの十文字体操、
はい、
というワードを聞きまして、ちょっとお伺いしていいですか、これどういう体操なんですか。
まあ、そうですね、まあ、経緯を話しますと、はい、まあ、あの当社はまあ工場ね、たくさんの方々が3工場で、まあ、工場だけで1300人かそれぐらいいるんですけども、
はい、
まあ、朝必ずラジオ体操してから始まるわけですね、はいはいはい、まあ、そういうこともあって、まあ、本社でもやり始めて、
うん、
まあ、ラジオ体操やってる中で、まあ、あの改めて見るとね、工場狭い中に、まあ、たくさんの人数いますので、はい、まあ、あの手伸ばしてこう隣に当たらないようにってこう縮こまってラジオ体操やってたりするんですね、
はいはい、
あ、ちょっとこれじゃあないつかなんか何とかしたいなというふうな思いがあったんですけども、うん、まあ、こうやってコロナになって、
うん、
まあ、時間だけたっぷりあるみたいな感じでしたんで、
はい、
でどうしようかな、まあ、社員ではプロジェクトチーム作ってっていうのも、まあ、ちょっと考えなくもなかったんですけども、うん、まあ、私結構こうあの健康方面にはかなり時間を費やして、まあ、あのヨガとか、
はいはい、
あの教室に、まあ、今でも1週間に1回通ってるんですけど、
うん、
まあ、そんなあのあと、まあ、他の体操もね、DVD で買ったり、あれやこれや、ある程度知識得られてましたんで、うん、あと、まあ、ね、ガッテンとかね、テレビ番組で、ね、こういう運動をすればな、どう効果があるみたいなことも分かってたんで、
うん、
いや、もう、あの、今年の2月ですけど、どこにも行けないんだったら、まあ、ちょっと家で、あの、自分で作っちゃおうと。で、曲は、釈迦作って、ていただいた田口雄善さんにお願いしようかなと思ったんですが、いや それこそね、あの当社の釈迦自体があまりこうね、1年に何回も聞かない、まあ、CM で聞くぐらいがいいそれぐらいなんで、まあ、あのこの体あの釈迦をちょっとゆっくりにしてね、まあ、その中にその体操を盛り込むと、
うんうん、
3番までで全部で15 の, この体操になるんですけど、
うんうん、
まあ、それをこうあの工夫しながら盛り込んで、作って自分でやってみて自分で撮影して社員は全然絡んでないところであの自分で盛り上がって作ったと
社長自らの、
そうですね、で、まあ、本社であのやり始めて、
うん、
まあ、ちょっとこれは悪くないかもなと、まあ自画自賛じゃないですけど、
ね、
ただまあ工場でやるにしては工場の皆さんあの前掛けしたりね、あのエプロン、はいはいはい、重いエプロンしたりしててこうちょっと ちょっとヘビーな体操も中にはね、うん、この15のうち2つあったんで、
はい、
それはまあちょっともう少しライトなやつにして修正するということで、あ、まあ、これはもうその工場の部門製造部っていうんですけども、はい、まあ、製造部の若い皆さんに、改めてこれをまあちょっとバージョン2みたいな感じで作り直していただいて、はい、まあ、今あの動画を作ってる最中で、まあ、もうちょっとすると工場でもやり始めるということになるんじゃないかなと思います。はい、
これ今動画も出てるってことは、まあ、一般の皆さんもやっても、
そう YouTube で出してまして、まあ、どういう反響があるかなと思って、ちょっと面白半分で外にも出したんですけど
、はい、
あんまり反応ない。まあ、お客さんの中にはね、当社においでいただくお客様の中にはやってみましたとか今日やってから来ましたとかその一言言われるとちょっと嬉しかったりするんですけど、まあそれぐらいじゃないですか
ね。そうなんですね。
はい、
でもだいぶ社長もこうアイディアいろいろあるタイプなんですね。そうですね。
そうですね、うん、僕は基本は会社の現場のことはあんまりとやかく細かく言うより、
はい、
まあ、どっちかというと素人の感覚で、まあ、ちょっとこう、まあ、第三者的な立場で、
はい、
冷めた目で素人の感覚で、まあ、会社をこう見ていくっていうか、
うん、
まあ、業界の常識にね、こうとらわれてしまって、まあ、業界の常識イコール社会の非常識みたいにね、
はい、
あることがやっぱこう怖いので、はい、僕はまあ普通の人間として、まあ、
はい、
まあ、話が脱線したけど、まあ、あとはなんかこうアイデアをこう出して、ちょっとこう現場ってやっぱりどうしても保守的で毎日同じような仕事ですからね、そこを日々こう改善していくっていうか、まあ、そういう、こう勢いをつけたいので、まあ、僕がこう言い出して、ああでないこうでない、これは違うんじゃないかとか、これをもうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、まあ、そういうののこう起爆剤になるような、ただただ言い出して、あとはお願いねみたいなこともあるし、
そういう目線に立つって大事ですよね。
そうですね、まあ、そう思ってやってますけどもね。
取材を通して社員の皆さんが二戸をはじめ地域へ感謝の思いを持っていると感じました。業種に関係なく地域への思いやりを持つことこそ地域から愛される企業になっていくのだと感じます。次回も引き続き十文字チキンカンパニーの宝探しを進めます。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。